怒るほど強くはないからです。勝利の秘訣とは、私たちの内根を張る主イエス様ご自身です。まあ、新約聖書を読むと次の3つのことがよく強調されています。すなわち、キリスト者が勝利者であらるイエス様の側に立つことを許されているということです。ですから、聖書の中で何百回も恐れることはない、私はあなた方と共により、あなた方の代わりに戦っていると確証されています。勝利者、もうすでに完全な勝利を得られたお方の側に立つことこそが許されています。敵はもちろん決して創造長の偶像物ではありません。我々はこのような、まあ、恐るべきの力の前に恐れをなすことは全く、まあ、当然のことと言いましょう。けど我々は主と共に圧倒的な勝利者となることを許されています。第2番目のいつも強調されている事実は、戦いの結果が我々と主イエス様にかかっているということです。勝利者なるイエス様は持ち得られる器を求めておられ、その器を通してご自身の勝利を明らかにすることができるのです。そしてイエス様は我々を同路者として用いようと望んでおられます。すべてはイエス様に委ねられています。イエス様はご自分がお持ちになることのできる人々、すなわち主にすべてを委ねた人々を求めておられます。まあ、主の同路者になるようにと、特にパウロの祈りの、目的だったのです。例えばコリント第1の手紙3章の9節293ページになりますが、コリント第1の手紙3章の9節、私たちは神の同路者です。まあ、人間の喜ばせるものではなく、神の同路者、神と一緒に働くものですと。そして第2の手紙、コリント第2の手紙の6章1節にも似ている表現が出てきます。コリント第2の手紙6章の1節です。私たちは神と共に働くものとしてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。まあ、頭なるイエス様は体である救われた人々を通して働きになり、ご自身の明らかになさりたいと願っておられます。3番目の強調されている事実とは、多くのキリスト者が実際は戦いに役に立たない、あるいは戦う能力がないということです。確かに救われているんです。神はご自身の体の神でもあると言われ、またご自身の勝利者として表されたのです。主はご自身の民を持ちたいと思っておられ、ご自身の勝利が明らかにされることを切に望んでおられます。けど、いわゆる失格者を用いになることができません。まあ、合格のためのいろいろな要素がいかなるものであるなのでしょうか、あるいは失格に導くものとは一体どういうものなのでありましょうか。 まあ、最後にちょっとだけ4つの点触れて終わりたいと思います。まず、すべて主に捧げ尽くしたもの以外は失格者であると聖書全体ははっきり言っているのです。コリント第一の手紙6章の中9節に、あなた方はもはや自分自身のものではない、神の栄光を表しなさいと確証されています。まあ、神の栄光が明らかになることこそが我々の奉仕の目的でなければなりません。御霊の働きの目的とはイエス様の栄光を表すことです。もし私たちは御霊と一緒に働けば、もちろんイエス様のご栄光が明らかになるようになります。けどもそのためにどうしても覚えるべきことは、パウロは何回も書いた事実です。あなた方はもはや自分自身のものではないよと。すべてを捧げ尽くすことこそ、まあ、主に使えるための資格として要求されています。それは我々の場合には自分の自己本位の生活に死ぬことを意味しているでしょう。あなた方はもはや自分自身のものではありません。言葉を変えて言えば、この奉仕の参加する資格を与えられるものは、まあ、バプテスマの羽のようにイエス様は栄え、私は男をべしということです。ローマ書の6章の中3節273ページになりますが、ローマ書6章中3節またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。それから中二章の一節、同じくローマ書中二章の一節と二節を読み足します。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかを分けまい知るために、心の意思によって自分を変えなさいとあります。我々の体、我々の手足、すべては主の器となるべきであるとパウロはローマにいるクリスチャンたちに書き送ったのです。我々のすべての主体、すなわち私たちの心、私たちの意思、私たちの考え、耳、目、手、足、唇、心のものすべては主に捧げられることによって主の器となるべきです。その時初めて私たちは奉仕に役立つものとなり、主と共に、まあ、働くことができるようになります。2番目の点は、身を結ばないものは用いられませんと聖書ははっきり言っているのです。御霊の身は要求されています。身といわゆる結果とはもちろん全然違います。人間的な知恵、また力を用いて、まあ、奉仕の結果が現れるかもしれないけども、永久的な実が残らない。 身は御霊の身であるからです。人間の努力の結果ではない。この御霊の身について、まあ、よく知られているガラテア書5章22節に確証されていますが、339ページです。5章の22節、しかし御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。まあ、これは、まあ、もちろん前に言いましたように人間の努力の結果として与えられるものではなく御霊の身です。まあ、この言葉を学びながら私たちは自分の日常生活が一体どうであるかを反省する必要があるのではないかと思うんです。まあ、御霊の身として9つのものが挙げられていますね。まず第一に御霊の身は愛であると書かれています。まあ、ロマ書5章の5節に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていると書いてあります。まあ、事実として、あなた方は神の愛を持つべきものであるのではなく、我々は神の愛の所有者となった。イエス様を受け入れることによって、すなわち御霊の住まいになることによって、我々は神の愛を持つものとなったとパウロは書いたのです。この愛は、まあ、この神の愛は我々の日常生活の中でも生き生きと働くことができるなのでありましょうか。第二番目は喜びなんですね。イエス様はヨハネ伝15章の11節に、中古書の注意節ですね、193ページ、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私の喜びがあなたに、これは主の切なる願いです。主の喜びとはどういうものであるか、一挙は考えてももちろん分かりませんし、ピンときませんし、まあ、イエス様はこの父のあられた時ももちろん絶えざる喜びに満たされたお方でした。イエス様はどうして喜ぶことができたかと言いますと、まあ、全てを長い目で見ることができたからです。将来のこと全部分かったからです。最後の最後の、まあ、父なる神の恵みの現れを見ることができたからです。この喜びが我々のものとなるべきです。私たちはこの主イエス様ご自身の喜びを日常生活の中で体験すべきものである。第3番目は平和です。第3の御霊の上は平和です。まあ、よく開くイサヤ書26章の3節はこのまことの平安、まあ、主の平安について書かれています。1067ページですけれども、まあ、ここで、主の平安と書いてませんけど、まあ、意味はそういうものなんですね。ここで全く平安となっているんですね。1067です。26章の3節、志の健康なものを Anata va matagi heana uchini, mamoarimasa no stonga anatani, shinreis de rukarades. Shuni shinreis uruto, matagi heana uchini, mamoarimas. Ma konnanto mondai ni michtiru nichicho seikatsu no naka de watashi tachi no taizaru keiken wa kono mattaki heian nano de arimashou ka. Dai 4 banme no mitama no mi wa ma kanyo de arimasu. Paulo wa epeso shou no 4 shou no 36 setsu ni shu no sukui ni asu katta no hitobito ni tsugu no you ni したのです。346ページです。346ページになります。4章の32節です。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。まあ、これは私たちの日常生活の特徴となるべきです。すなわち私たちの生活を通してイエス様の命が現れてくるべきです。第5番目の御霊の実は親切です。コリント第2の手紙実章の一節にパウロはコリントにいるクリスチャンたちに次のように書いたのでありますが、325ページです。コリント第2の手紙実章の一節、さて私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて面と向かっているときはおとなしく離れているあなた方に対しては強気なものですと、まあ、この手において我々もイエス様に似たものとされるべきであると。第6に善意であります。第6の御霊の実は善意です。使徒行伝の中一章の24節230ページになりますが、230ページ使徒行伝書一章の24節です。書一章の24節、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれたとあります。この24節には立派なという表現が使われていますけれども、言語を見ると善意と言葉が用いられていることからわかります。まあ、バナバはイエス様によって豊かに用いられた器で、彼を通して大勢の人々が主に導かれたと書いてあります。